どうもこんばんは、マンセイバシテクノラジオ DJ ナキです。
町田メガネです。
はい、3月だよ。
え、
はい、
3月だよって言って、うん、はい、僕がなんかそれに自然に対応の言葉があると思いまして、
あ、もうすぐお花見だねとかいろいろあるんじゃないですか。
2月って何回放送しました僕ら。
え、1回
ダメじゃないですか、はい、これからもうちょっと春に向けて
日上げていきましょう。2月は28日しかないから、
はい、あー、なるほど、
ね、 あ、 はい、あと3日間あれば3回分ぐらい放送できたなみたいなところが、
うん、僕もじゃあその説でごします。
はい、すいません、
ね、はい、じゃあ3月は頑張りましょう。
はい、はい、ということでですね、今回はですね、はい、KQM.net というサークルさんからですね、はい、お二方来ていただいております。
KQM.net、
はい、
KQ、
K はアルファベットの K、
はい、
Q はあの日本語読みで数字の Q、
はい、
で M はまたアルファベットの M、
はい、
で、
はい、
ドットネットです。
おー、はい、実は僕全く交流がない方々なので、はい、どんな方が来るのか楽しみです、
まあ、私的には、はい、やっと呼べたかみたいなちょっと隠し玉的な部分。
あ、そうなんですか。え、そういう大事な方々でしたら僕も全力を持って、はい、いや、ボケじゃない、
隠し玉かつ超変化球ですから
ね、はいはい、なるほど、はい、じゃあ僕らのキャッチャー力が問われていますね。
はい、そうです、
ね、はい、
はい、ということでよろしくお願いいたします、はい、
この番組は株式会社、え、ごめんなさい、もうすっかり忘れた。
この番組は株式会社ピンクプラン、クイックワンの相棒、音楽喫茶サバコの提供でお届けします。う
わ、僕ははっきり言ってモテませんでした。引きこもってたし、童貞だったし、テクノを聞いてたし、でもサバコでイベントやって DJ やったからはオファーたくさん来るし、女困ったことねえし、テイクの聞いてし、皆さんにもおすすめです。サバコでパーティー開催、
音楽喫茶サバコ、
はい、
ということでですね、今回は KQM.net からですね、赤澤さんとマーチンさんに来ていただきました。どうもこんばんは。
こんばんは。
自己紹介お願いしていいですか。
あ、はい、
じゃあ赤澤さんから。はい、
はい、KQM.net の、プロデューサー兼、コンポーザーをやっております響赤澤でございます。
はい、どうも。はい、そして
KQM.net で、コンポーザーに当たるんだよね。
はい、
コンポーザーのマーチンです。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
町田メガネさんがですね、全くこの人ら何なのみたいな感じで見てると思うんですけども、はい、まずはそれを緊張をほぐすためにも、はい、いきなりですけど一曲聴いてみたいと思います。
はい、
こちらはどちらの曲になるんですか。
はい、僕マーチンの曲なんですけど、
はい、じゃあセリフで言ってもらいましょう。はい、はい、
じゃあですね、 Are You KQM 2007 Mix
どうぞ。
停車駅は品川を出ますと京急蒲田、京急川崎、横浜、上大岡、金沢空港、横須賀中央、堀之内、新大津、北栗浜、終点京急栗浜の順の停車です。後ろの4両は途中の金沢文庫で切り離し、普通電車の小屋行きに変わります。金沢半径、大浜、塩入り、県立大学、京急大津方面へおいでのお客様は増結いたします後ろの4両へご乗車ください。49分発快特京急栗浜浦賀行きをご利用のお客様はホーム足元にございます白い表示都営線からの快特乗車目標の前3列に並んでお待ちください。
聞いていただきました。ああいう KQM
やばいっすね、やばいっすね。
はいはい、
これ、
はい、あ、追いついた。
どこで売ってるんですかこの CD は。は
い、基本的に、はい、販売してるのは、はい、夏と冬のコミックマーケットを今限定でっていう形で。
限定なんですけど、売り切れちゃって今ないみたいな。
は
い、
そうですね、過去作品に関しましては、今のところは、はい、もうほとんど在庫ない状況です。
そこはなんとか増刷してですね、ちょっと コンピュエーションあたりにこうズガーンと置いといてください。
コンピュエーションいいですね。
即買いに行きますんで、もうどうしよう、ちょっと私興奮しちゃってますわ、はい、
分かりやすいですねあなたね。
まあなぜかわからないんですけど、もうズガーンとハマれたんですよ。もうチワキ肉踊るみたいな。
途中に入ってた踊ってか、はい、まあ、かなりサンプリング対応されてますけども、あれなんだかわかります。
鉄道のいろんなプワーンな音とか、
はい、
こうあやってきてるみたいな、うん、いかにも撮ったって音ですよね。
はいはい、
いやもう普段の生活で聞ける音、はい、聞いてる音で、うん、かっこよく構成されてるのが、はい、こうね、体にみずみずしいというか、なんでしょう、ほらね、ただの水道水よりも、はい、なんかちょっと塩を入れた方がね、はい、なんか体に浸透しやすいみたいな水と同じでですね、もうすごいですね、これね、はい、もう皆さんおすすめです。
まあ、ありがとうございます。サークル名の KQM.net さんの KQ が表すのは、まさにこの、
はい、京浜9号ですね。
はいはいはい、ということで、電車系、まあ、電車に限らずなんですけども、はい、そういうところをこう使って、こう作っていらっしゃるサークル、はい、という認識なんですね。でこれもう、はい、万世橋テクノラジオ、
はい、
万世橋といえば、交通博物館、
はい、
ね、乗り物、鉄、はい、これ呼ぶしかねえと。
呼ぶしかないですね。むしろ今まで何をしていたんですかと、はい、もう遅いっすよ。世間的には鉄道の音楽を、鉄道が絡んだ曲って、はい、自分の記憶の中では、なんか山手線とかのアナウンスを使ってラップっぽい曲が世の中にあったなぐらいしかイメージないんですけど、
まさにスーパーベルズじゃないですかね、それね。
スーパーベルズさんっていう人
たち、ラジオとかで人すげえ流れましたから一時期。
あれはあれで良かったんですけど、なんか僕の中ではあれちょっとネタ的で、
う
ん、心の中で描いていたもっとかっこいいのあればいいのにっていうのがもしも本能であったとするならば、今日巡り会えたっていう。
ありがとうございます。
なんだろう、もう鉄道の様々なこう生活臭というかかっこいい臭がする音をこういっぱい取り出して、それでもうかっこいい音楽で正面戦争だみたいな、それでできた、それでできた曲がこれっていうようなイメージですごい感じてですね、とにかく CD 配布売ってください。
ありがとうございます。ちょっと生産の方をしますので、
はい、よろしくどうぞ、
よろしくお願いします。
ちょっといきなり興奮状態で喋ってるんで、はい、そろそろナッキーさんに
変わります。じゃあ用意されてないような原稿みたいなもので喋りますけども、そもそもなんでこう ういうタイプの音作りをしようと思ったのかっていうのをちょっと聞きたいんですよね。
もともとあれなんですよ、はい、まあ自分と、はい、あとマーチンと2人でやってるんですが、もともと最も影響を受けたっていうのが自分なんですよ、やっぱり。
どういうこと？
まず最初に、はい、そうですね、19、20ぐらいの頃なんですが、はい、その頃に本屋で、はい、まあ、立ち読みをしてたんですね、はい、その時に、まあ、たまたまその時あの東京 FM かなんかが流れてて、はいはい、それこそまさに先ほど出てきた、はい、スーパーウェルズの、
あ、はいはい、
ファーストアルバムかなんかの曲が流れてきて、はい、なんだこれ死ぬほどかっこいいぞっていう、
うん、
それを聞いた時に、はい、これはちょっとやってみる価値はあるかなって思ったんですよ、うん、
はい、
それでその後、私あの KQM 以外でももう一つレーベルをちょっとやっておりまして、はい、その当時はそのレーベルの方での活動をやったんですが、はい、それのメンバーが羽田空港に来るということでちょっと遠方の方だったんです。
あ、はいはい、
それでまあ迎えに行こうっていうことになりまして、うん、蒲田駅、はい、あの東急線の蒲田駅から、はい、あの京浜急行線の京急蒲田駅まで歩いて、
はい、結構ありますよね、
はい、歩きますよね、はい、あそこ、はい、それで京急蒲田駅の駅前のところで、はい、ちょうど電車が発車した時だったんですよ、
はい、ああ、はいはい、京急蒲田駅周り全部踏切なんで見えますよね。
そうですね、う
ん、
たまたま要するにその時に走っていくのと、はい、音を聞いた時に、はい、もうこれしかないって思ったんですよ。
どんな音なんですかね。
やっぱりそこは一回聞いていただければと思いまして、はい、今日ちょっと用意してきました。
おっとどんな音を聞いたのか多分詳しい人はもう分かってると思うんだけど、はい、ちょっとかけてみますね。はい、はい、この音ですよ。
いや、これは惚れる音ですよね、はい、我々の世代と言いましょうか。
え、町田さん世代は惚れる音なの？
え、惚れません、うん、僕の中ではこのうーんって上がってくる音って、はい、こう何でしょう、ガンダム第一夜みたいな、こうアムロさんがですね、はい、すごいゲインだとか言っていて、はい、こうモビルスーツのエネルギーを感じるような、うん、もう今オタオタですね、全然ね、
うん、まあ、そうですね、
ガンダムトークになっちゃうあたりが、はい、なんかもう最近、はい、ガンダムユニコーン見てきました浦田ですみたいな、そういう感じがしますよね。
はい、
はい、まあいいや、はい、だって向かいのゲストの二方、え、はい、なんすかそれみたいな
すいません、とにかくワクワクできる音でした。
はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、
でこの音は結局何だったんですか？
京浜急行の電車の音ですね、はい、言ってしまうと、
はい、
普通電車の音って、はい、まあ誰しもが乗ってるから、うん、あんまり気にならないとは思うんですけど、はいはい、うん、なんか他の電車とは違う音をしてますよね。
そうですね、うん、
まあ、
みたいな。ネタにならないようなね、わかるですよね。
まあ、その音なんですけど、はい、初めて聞いたときに、やっぱり、もう、痺れたみたいな。
はい、
それで、その日のうちにやったことっていうのが、はい、まあ、その後友達と会って、はい、まあ、飲みに行って、はい、家帰ってきてやったっていうのが、はい、KQM.net のドメイン申請をした。
そんな早かったの？
早かったんですよ。
はぁ、あ、
それで、その後なんですけど、はい、まあ、うちがもう一つやっているレベルっていうのが、はい、デベロッパーズミュージックレベルって言いまして、
はい、
もう本当かなり昔からやってまして、まあ、今もちょっと活動中なんですが、はい、そこの中のメンバーの一人に、はい、多分聞いてる方、知ってられる方が多いかと思うんですけど、はい、小野健っていう作家がいると思うんですよ。はいはい、
そちら方面ですごい有名な方ですね。
はい。はい、まあ、その小野健の、はい、友達っていう形で、はい、まあ、紹介をいただいたのが、マーチンだったと。
は
い、
あ、なるほど。
紹介をいただきまして。はいはいはい、鉄オタだって最初紹介されて、おわって思って。
そうなんですよね。
鉄オタ紹介。
鉄オタ紹介。
は
い、はい、
もう、ね、初めて会った時からもう、なんかすごい、はい、意思疎通ができてたっていうか。
そう。あれ不思議だった。
不思議だったよね。
運命の
開口だね、本当にね。
すさまじい化学反応が起きて、はい、いろいろ作られていった、うん、ということで、ね、
まあ、有名な言葉を利用すれば、スタンド使いはスタンド使いに惹かれ合うみたいな。
ああそういうこと。
そういうことですね。
すげえ。
そうね。はい、こう、広い空間じゃないですか、コミュニマーケットの会場って。はい、その中で、この世界しか見えないっていう、はい、そういう感じに陥っちゃったんですよね。もうお前しか愛せないみたいな、そういう塩梅でございますから。
そうですね。しかもそれが、 基本的にコミケってあのジャンルで分かれてて、うん、まあ我々がいるのって同時音楽島って呼ばれてる、
はい、
同時音楽 CD とか使ってる島じゃないですか。
はい、
鉄オタっていうのは、はい、あのちゃんと鉄道島っていうものがあります
よね、はいはい。
そういう島で知り合うならともかく、うん、同時音楽島で知り合ったって。
あなるほど。それ本当に。
それちょっと聞いておきたいんですけど、はい、あのコミケに出されてるというような話ですけれども。
はい、
ジャンルは同人音楽なんですか鉄道なんですか。
それこそ KQM 自体の最初は、うん、あの同人音楽として出してなかったんですよ、
はい、
あの
そう
ですね、鉄道島で、
はい、
あの要するにてっぺん取ったろみたいな
勢い
で、あの実は最初から3年ぐらいは、
はい、
鉄道島の方で活動してたんです
よ。
ただあのちょっと前のコミケの時に、
はい、
まあ、鉄道島で応募して、
はい、
まあ、CD 売ったんですが、
はい、
その時にちょっと悲しいことがありまして、
は
あ、その時にもう鉄道島でやるのはやめようってことになって、
はい、
それは深く追わない方がいいわ。
いや、全然構わないですけど、
はい、
まあ、うちの売り子で、
はい、
まあ、女性の方の売り子もいるんですよ、
はい、
でその方と私とで、はい、売り子をやってたんですが、
はいはい、
音楽を聴かないで CD を買っていくんですよ、
はい、
要するに曲で買うんじゃなくて、うん、女の子で買っていくっていう連中が多かった、うん、だから完売したのにすごい嬉しくなくて、
は
い、やっぱり音楽っていうのは聴いてもらって音楽だよねっていうことから、
はいはい、
やっぱり同人音楽島に戻ろうっていう、
あ、
あの鉄道島には聴いてくれる奴らはいないって思ったので、
そんなことないと思うんだけどね。
いや、
うん、まあまあまあ、
うん、いやもうなるほど、いろんな角度で今驚いてまして、うん、売り子が女の子だから買うっていう光景って僕実はまだ見たことがなくて。
あ、そうなんですか。
とっくに町田さんはやってると思いましたけど。
あ、そうなんだ。いや、いや僕自身がですか、あそこの売り子女の子だから買いに行こうってなめんなよ。ねえよそんなこと、
はい、はい、まあいいです、うん、はいはい、
であとまあ買った人が、
はい、
なんだろう、売り子に釣られて買って持ち帰った後聞いてないだろうなみたいなオーラまでもう読み取れちゃったみたいな。
あ、読み取れましたね。
あ、
それ ちゃんと、はい、やっぱりリピーターの方もついてくれてて、
はいはいはい、
そういう人たちっていうのは同人音楽島に移った後でも、はい、やっぱり定期的に買いに来てくれるんですよ、
はいはい、
うちらはここにいるよっていうのを言ってくれると、うん、はい、わざわざ品質とかも違うのに足運んでくれて、ってくれて本当にありがとうございますっていう、
はい、ありがとうございます。
はい。
いや、聞いてもらうために作って出してるんですから、はい、それ聞いてもらう人がガチでいそうなジャンルに移るのは、うん、もう全くもって筋の通った。
で、ね、
でもかっこいい話です
ね。ありがとうございます。
いや、いいですね。
いや、いい話ですね。どうしよう、もう今日ぐっすり寝れそうです。
いやでも京急のそのさっきのあのモーターの音ですよね、
はい、
なんかもう私も後から知ったんですけど、なんか通称ドレミファインバーターとか言うらしく
て、あ、そうですね、
あの最初のやつがドレミファ
だし、マニアばかりだこの空間、はい、
はい、
ドレミファインバーター、はい、はい、
なんかそういうのでまあ、いろいろ著名人の鉄オタの方々も、はい、まあ、あれだけはもう外せないみたいな感じになってるらしいんですけども、
はい、
最近車両が変わって減りましたよね。
あ、そうですね、あの2100っていう方だったんですよ、はい、さっきが、はい、あれがそのあのメロディっぽい音を作ってるのが外国なんですって、
はい、え、外国製なんですか、あれ。
外国製なんですよ、
はあ、
シーメンスっていう補聴器のメーカーが、
はいはいはい、
あのメーカーが海外で作ってるやつを、
はい、
こっちに持ってきてやってるんですけど、
はい、
あまりにコストがかかるっていうことで、
はい、
日本製にどんどんどんどん今変えちゃっててですね、
はいはい、
ある種の絶滅です
か、絶滅危機、
はい、
そうですね、
はあ、
私今、はい、まあ、ちょっと足立区と葛飾区寄りの方に住んでるんですけども、立石とか、京急線から、
はい、
都営浅草線直通で、京成に来るじゃないですか、
はい、
あっちの方で電車待ってる時に、
はい、
その車両が来るとすげえラッキーって思っちゃうんです
よ。この車両は音で違いが分かると思う。
浅草から浅草線に乗っても、あ、今日はちょっと京急だったらよかったみたいな。
なるほど、
あ、小さな幸せってやつですね。
小さな幸せですね。
細かく言うと、なんか座席も柔らかいし、
クロ
シートもあるし、始発だから座れるみたいな、
うん、
そういう優越感もあるんですね。
さすがです。いや、先日も、全然知らない人が、まあ、そういうの詳しくなさそうな人が、
はい、
ツイッターで、浅草線に乗ったら、なんかそういう特殊な音がする、
はいはい、
なんか珍しい電車が来た、うん、浅草線すごいなって書いてたけど、うん、違う、京急の車両が京急だよって。
レスしてやれよ。
だってそこでそれをね、ケーキで好きみたいな感じで、してきたら、何この人キモいみたいな、あるじゃないですか。
今、このラジオのオーディエンスの状態かもしれませんけど。
多分キモいと思われてるかと思いますね。
ありますね。怖い。まあそんなん序の口ですよ。
まあけど、あれだよね、うちらはどっちかっていうと、一般的な鉄オタに比べたら、まだライトな部類だと思うんだけど。
ライトっていうか、ミーハーだよね。
ああ、自らをミーハーと言いますか。
お二人のレベルでミーハーなんですか。いや、自分は周りにあまり鉄オタを実感したことはないので、はい、どんな方々なのかって、直接の印象は全然ないんですけど、お二人で十分コアって感じなんですが。
そうですか。いや、もう、僕はもう。
ライトですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。
赤澤さんは、はい、まあ、ライトですけど、僕ミーハーで。
そういう。どっちも軽いじゃないですか。じゃあちょっと別に具体名上げなくていいんですけども、はい、お二人が考えるヘビーな鉄道だったらどういうことをやってらっしゃる方なんですか。
ああ、そうですね。僕、まあ、そう、先輩がですね、はい、そのマニアの方なんですけど、はいはい、今回3月12日に、はい、34時に、そのぐらいだったかな、JR の、
はい、
ダイヤ改正があるんですけど、はい、でその影響で消えるものっていうのがあるんですよね、はい、例えば、上野から発着する北陸っていう特急と、はい、あと能登っていう急行があるんですけど、はい、あれをですね、追っかけに行くっていう言葉を、まあ、すると、はい、微妙な、先輩に怒られちゃうんですけど、
はい、まあ、アイドルの追っかけみたいな、
まあそんな感じで電車を追っかけちゃうわけです、
はい、
例えば能登だったら金沢まで行くんですけど、はい、金沢まで追っかけていっちゃうんです、
はい、どうやって追っかけるんですか。
ですね、
乗る、それに乗るっていうのもありますし、はい、それと取りに行くっていうことで車でわざわざ行って、
はい、
で途中でその走ってるところを取って、はい、それで記念に収めてっていう追っかけですか、
はい、
そういうのもあるんですね、
はい、
なんかいろんなジャンルが、ね、
そうね、あるね、
その中でこう極めた人っていうんですかね、
は
い
はい、極めた人、
はい、で僕のロッカーのところに写真撮ってきたからあげるよって言ってぶら下げておくんですよ、はい、その写真を。怖ですよね。
あ、そうですね、よく聞くのが、はい、写真撮る撮り鉄とか、はい、たくさん乗る乗り鉄とか、はい、なんか、はい、まあ、他にもいろいろあるみたいですけども、はいはい、線路自体がいいんだとか列車自体がいいんだとか、はい、なんかいろいろあるみたいなんですよね。そこまでの人々と比べると全然ライトでミーハーだった。
そうですね、
ライトですね。ただまあ音だけはちょっとうるさいよね、うちらは。
あ、そうね、
音にはうるさい、はい、
やっぱり例えば、
はい、
駅とかで待ってるじゃないですか、
はい、
その時に音がこうやって聞こえてくるじゃないですか、はい、その時にあ、これ何々だねみたいな、
あ、
それぐらいは大体分かって
、ね、聞こえてくる音で車両これだとか
分
かる、
それぐらいは分かりますね。あとは、どこ製のインバーター積んでるだとか、
あ、そうですね、
そういうのも分かるよね。
ただ細かい部類まで、はい、まあ、結構固めとかあるんですよ、
はいはい、
そこまで行っちゃうと分かんなくなるんですけど、分かる人は分かるんですよ ね、
そう
ね。
ああ、分かる人いるんですか。
分かる人もいらっしゃる。
いや、確か列車って点検の時にカンカンって叩いて音で全部、
はい、あ、そうです
ね、っていうのもありますね、
うん、そういう音に特化した異能者の集団も結構少なくないというふうに今聞こえてきます、ね、
あ、そう、
まあ、けどそんな感じだよね、は
い、ある意味尊敬できます
ということになってるな。
だから、まあ、音楽にまでこう音を音楽に昇華するっていう方向では、
そうですね、
珍しそうに今の話だと聞こえますので、
まあ、だからうちらとしては大体そういう音を聞いて、まあ、これは曲に使えそうだなとかって思ったりすると、じゃあ録音行こうかっていう話になって、 そうですね、その音を取って曲に入れ込む、
はい、なるほど、
まあ、いろんな音取ったんでしょうね今までね。
そうですね、まあ、それなりに、
ね、はい、音取るといえば、何年ぐらい前だっけな、副都心線が開業したのって、
はい、
2年ぐらい前、
そうですね、
2年前の6月だったと思います。
あ、はい、じゃあ6月に開業して、はい、8月のコミケで、はい、ここの CD を見たら、すで、はい、に副都心線がサンプリングされてて、はい、もう取ってきたのかみたいな。
あの時はあれだよね、1ヶ月ぐらいだったよね、開業して。
そうですね、そんぐらいで確かやったと思うんですけど、なんか覚えてないんだよね、僕もね。
始発で小竹向井原行ってくるっつって、
はい、
それでもう全区間音取ってきて、
はい、
やっぱり始発に乗るのは人が少なくて音が取れるから
そうです
か、
はい、
やっぱクリアな音が取れますので、
はいはいはい、
そういうのもあるんで、
じゃあ早速ですけども、その、
はい、
13号、はい、はい、福都新線の方から、はい、聞きたいと思います。じゃあちょっと曲紹介お願いします。
はい、はい、響き赤沢で、ナンバー13、ラバーズエモーションです。
はい、どうぞ。はい、ナンバーサティラプスエモーション、
はい、
ございました。
はい、これもすごいかっこいいです。
ありがとうございます。
何でしょう、自分の中で誤解していたところがあるならば、
はい、
まあ、未来的なもの、 SF 的なものが好きだなって思っていたはずなのに、
はいはい、
あ、そんなもん未来では SF に行かなくたって、はい、今現在のこの鉄道にちゃんとそういうものいっぱいこもってるじゃないかと。ただし普段の暮らしの中でちょっと忘れていただけであって、感受性が豊かだったら、はい、鉄道に乗ってるだけでいろいろもうワッフルワッフルできるよくよく分かりました。はい、それは何でしょう、いろいろ世の中にマニア、はい、っていう人いっぱいいますけれど、まあ、世間的には鉄オタってジャンルはかなり人口多い方だと思うんですよ。
そうですね、
それは多いよねと。普段の生活の中で、はい、鉄道の中でふと気づいて急にこう、何でしょう、いい意味でも悪い意味でも暗黒面に落ちたみたいな。
はい、
まあ、お二人って、
はいは
い、いつ目覚めきったんですかね。
目覚めきったって
、あ
の、まあ、最初の、なんでしょう、蒲田、
はい、
あの前からすでに鉄道というものに対してはかなり、
そうですね、はい、私としては、はい、本当に最初に目覚めた頃っていうのはやっぱりもう幼少ですね。
あ、
本当 2,3 歳ぐらいの頃に、はい、まあ、当時田舎とか行って、 まあ、うちの祖父が、はい、あの、まあ、車の免許を持ってなくて、
はいはいはい、
でなおかつ私が車酔いが激しくて、
はいはい、
車に乗れあんまり乗れないっていうことで、うん、それで、まあ、その祖父がなんていうの お散歩とかっていう感じで出かけると、はい、まあ、当時西武池袋線沿線なんですけど、
はいはい、
まあ、あの池袋線を要するに見に連れてってくれるわけですよ。それでその後なんか鉄道系のおもちゃを買ってくれたりとかして、
はいはいはい、
それでまあ最初の頃はそこでどっぷりと英才教育を受けちゃったわけなんですが、
どこどこでも大体乗り物はやるだろうけど、多分その中でこうキラリ光るものをこう出しちゃう子がいるんだよ、たまにな。
逆にうちの兄なんかは、はい、あの鉄道じゃなくて車だったんですよ。うん、まあそういうこともありまして、うん、最初はそう。ここがファーストインプレッションっていう形になりますからね、
はいはい、
それでその後なんですけど、まあ、小学校とか行く前ぐらいから、はい、よく電車とか乗ってると駅名とかが漢字で書かれてるじゃないですか、
はい、
あれで駅名とか覚えてるうちに、はい、あの幼少の頃から漢字を覚えてしまう、
正しい駅名のみみたいな、
そうですねそういうような感じなぐらいにハマってたんですけど、
はいはい、
小学校ぐらいの頃から、うん、やっぱりテレビゲームっていうものの台頭
出てき
て
ね、はい、
やっぱりあの鉄道模型とかも楽しんだりとかしたんですけど、
う
ん、後片付けとかが大変なんですよ。
あ、わかります。
設置するのもいいんだけど、はい、後片付けはすごい大変で、はい、なんかあんまりやらなくて、
うん、
でやっぱ小学校の頃とかそんな鉄道乗るわけじゃないので、うん、まあ、結局のところ手軽なものってなるとやっぱりファミコンとか、
はいはい、テレビゲーム、
ね、そうですね、
はい、
テレビゲームがやっぱりどうしても前面に出てきちゃうっていう形で、うん、
はい、
で結局その後はもう二十歳超えるぐらいまでは、
はい、
あのもうゲーム漬けの、
はいはいはい、
毎日を送って、それで二十歳を超えた後ですかね、あのちょっと知り合いで、要するに鉄オタの方、
はい、
ちょっと別の方なんですけど、はい、あの知り合った時に、はい、今の鉄道模型はこういうことができるぞっていうのを教えてもらって、はい、そこで久しぶりにあのやり始めて、まあ、面白いなっていうふうに、
はい、
まあ、基本自分多趣味なので、うん、あのまあ、いろんなことを他にもやってるんですが、うん、まあ、その時はちょっと鉄道をメインにやってたんですけど、はい、ちょっと最近またあのどっちかっていうとまたゲーム熱が強くなってしまいまして、
はいはい
はいはい、でだからもう鉄オタとしてはもうほとんど引退気味っていう感じですね、自分の方は。
さすが自らライトというだけある。
まあ、世間的には十分どっぷりなんですけど、
はい、
まあまあ自己申告制ではまあライトという、はい、よくわかりましたね。
マーチンさんの方はどうなんですか。
あ、僕もまあ同じなんですよね、
はい、
もうほとんど言われてしまったような感じなんですけど、
はい、
僕あの生まれが大田区なんですよ、
はい、
ちょうど大森っていう駅と蒲田の駅の間ぐらいのところに家がありまして、
はい、
そこがやっぱりあの鉄道で東海道線というのと京浜東北線というのが横にこう2線で走ってるんですけど、でそこでですね、踏切の目の前に家があるもんですからね、飛びついちゃうんですよね、ちっちゃい頃は。
うるさくて嫌だじゃなくて飛びついちゃうんですね。
飛びついちゃうんですよね。でそこは結構いろんな列車が走ってまして、今じゃもうないブルートレインとか。
ああ、そうですよ、東海道線必ず走りますからね、
もうほとんどないじゃないですか、
はい、
あれが当時走ってたんですけど、はい、あれが通るためにギャーギャー泣いてましたね。
なんで？
いや、なんかすごい迫力だったんだよ。あそこすごい勢いで通過するから、
うん、
でそれの迫力で機関車の音だけでやられちゃって、でそれで泣きながらでも好きみたいな。そういうバカな部類だったんですけど、それであのさっき赤澤さんが、
はい、
あの漢字で駅名がっておっしゃってた、はい、僕の場合は違ってて、
はい、
あの駅名じゃなくて種別から覚えちゃったんです。
種別から
僕の一番最初に、はい、生きて一番最初に覚えた漢字って特急なんですよ。でそこからあの特急から来て、で、はい、その次は急行でつながっていくじゃないですか、
はい
はい、その次何覚えようかなと思った時に、京急って特急急行普通なんですよ、
はい、
で普通なんですよ、
はい、普通の風とかちょっと幼い時に難しいです
で、そこだけ覚えて自分の名前覚えてなかったっていう。バカな少年だったんですけど、はい、
いや、まあ、僕から言わせればお二人ともエリートに見えるんですけど、
いやいやそんなことない、
いやそんなことないですね、もっと上はいっぱいいますからね、
すごいね。
すごい世界ですね。
僕もあの結局休んでた期間みたいなのもあったんですけど、今あの千葉の方に住んでますけど、
はい、
あのそのこっちの方に移ってきてから地下鉄だったんですよね、
はい、
地上走ってるわけじゃないん で、
はい、
で地下鉄だからって言って、でこっちにそういう鉄道好きっていうのが認識がほとんどなくて、
はいはい、
ここは僕は伏せるしかないんだなって思って、はい、ずっと伏せてて、なんか高校の頃ふと復活しまして、
はい、
それで今に至ると。
あの今お二人の経歴を聞いていくと、はい、音楽のおの字もなかったんです。 まあ、ゲームは知られてましたね、はい、あのまあでも音楽と鉄道のこの掛け算ゆえに、はい、今お二人のすごいこうキラッと光る独自性があると思うんですけど、はい、音楽テクノの部分っていうのはどういうところが絡んできてるんですかね、はい、いつ目覚められたと
か。じゃあ私の方からで、私の方なんですが、実はというと、あの多分まあ、ナッキーさんとかなんかは認識してるのどうせあの BM ビートマニアからだろっていうような認識だと思うんですけど、はい、実は違うんですよ、
はい、
ビートマニア以前で、はい、実は高校1年の頃に、はい、友達で、
はい、
要するにクラブミュージックが好きなやつがいたんですよ。それでそいつの影響で一回あの渋谷の、
はい、
ロフトンでライブに連れてかれて、
はい、
それが、コールドカットの
いきなりすごいとこ行ってんだ。
それが初めてだったんですよ。
へー
それでもうあのクラブミュージックっていうのがすごいかっこいいっていうのを知りまして、
はい、
でその後、まあ、その友達ん家行くと、
はい、
そいつなんですけどやっぱり DJ の、
はい、
あの機材とかもすごい充実してて、はい、まあゲームやりに遊びに行くと必ず、はい、あの DJ プレイやってくれる。
恵まれてんだ。
それで最初は、
はい、
あのテクノに関してはそっから始まったんですよ、
はいはいはい、
ただ残念なことに、はい、高校2年の時に、はい、あのとある事情からか、はい、テクノミュージックをやめちゃいまして、
はい、
路上弾き語りになったんですよ。アコースティックギターの方に。
モテたくなっちゃったんですか。
ちょっと流行りの軽音とかそういうのとか全然関係なくて、本当にエレキギターとかじゃなくてアコースティックギターの方で、
はい、
しかもあのその時に、
はい、
あのものすごい崇拝してた、
は
あ、あのミュージシャンがいまして、
はい、
それが今言うと本当恥ずかしいんですけど、はい、尾崎豊なんですよ。
ああもうまさに15の夜まで氷が落ちた後
ですよ。15の夜とか、はい、あと17歳の地図、
はいはい、
しかも学校が渋谷だったので、はい、渋谷に東方生命ビル、
はい、
今名前違うのかな、
変わったのかな、わかんないけど、
う
ん、
そこに尾崎豊の歌碑って呼ばれてるものがありまして、
はい、
そこに行ってギター弾いたりとかして、っていう
超陶酔してますね。
陶酔してた時期あったんですよ。
はいはい。
それで、高校3年になりまして、
はい、
今度は、うん、アニオタになりまして、
はい、趣味ってか何でもハマれるな。
もう楽しいことは何でもやるっていう感じなんですけど、はい、アニオタにハマりながら、はい、まあやっぱりその根底ではゲームがずっと続いてて、はい、その時にビートマニアがやっと出てくるんですよ。
あ
それでビートマニアを聞いて、
はい、
やっぱりテクノ熱っていうのがまたガッて上がって、
はいはい、
そこからやっぱり、まあ、やっぱり16の頃に、もうすでに一種の卓球だとか、
うん、
ハードフロアとか、
はい、
そこら辺あたりをもう聞いてたんで、
はい、
やっぱりまたいろいろ CD を買い漁り始めて、うん、で、やっぱりその後に来るのが、やっぱり、この前のラジオちょっと聞かせていただいたんですけど、
はい、
クレハさんが言ってたのと同じように、
はいはい、
BM98 にちょっと繋がっていっちゃうんですよね。
はい、はい、はい。
それでまあ、BM98 で、まあ、自分もこうやって手軽に音楽が作れるっていうところから、はいはい、まあ、CD やろうぜっていう話が上がりて、当時まだ全然サークルがなかった時に、うん、無謀にも立てまして、
はいはい、
まあ、それがデベロッパーズミュージックレベルっていうやつなんですが、はい、なんだかんだでそんな腐れ縁がもう10年まだ活動中っていう。
自らのサークル腐れ縁とか言っちゃダメです。はい。
っていう流れですね、私の。
あ、意外とって言っちゃあれですけど、
はい、
いろんなところに聞いろんな音楽聞いてますね。
はい。
尾崎豊話初めて聞きました、あの当時でアコースティックギターっていうから、
はい、
あ、横浜でゆずだなみたいなところ思ってたんだけど違ったね。
そうですよね、横浜でゆずっていうのが今代名詞ですからね。
一応聞いていいですか、
はい、
まあ、
はい、
本編とは深く関係ないんですけど、
はい、
最初 そのクラブイベントで聞いたコールド、
は
い、
コールドカット、はい、
有名なんですか。
はい、有名です、
はい、ありがとうございます。
町田さんが好きな音ゲーで言うと、はい、バスタームーブとかにも、はい、よく入ってます。
バスタームーブやったことないです、
まあいいです、
はい、はいはい、ありがとうございます、はい、
バスタームーブだっけ、なんか別のゲームの気がしてきた、まあいいや、
あれ。
はい、
あ、じゃあ次僕ですか、
はい、
そうですね、あんま自分のことをこう深く語れない人なんですけど、多分根底にあるのは山菜ジランドっていうのが、
何ですかそれ。
結構 CM でやってるんですよ、
はあ、
ヤマハの、
はいはい、
幼児教室みたいな、
あ、はいはいはい、
で山菜ジランドっていうのがあって、
はい、
そこから僕スタートしたような感じなんですよね。
あ、じゃあもう幼少に音楽教育を少し、う
ん、少し本当かじりですけど、
うん、はい、
なんかこう手拍子して、あ、これ楽しいなとか、そんな感じですよね、うん、でなんかいろいろ飛んでって で高校の頃にバンド組んだんですよ。
はい、
おお、
それであの、はい、僕やってたのがあのドラムをやりまして、
お
でドラム、まあ、下手ピだったんですけど、それでドラムをやって、で曲とかは恥ずかしながらビジュアル系ばっかり、はい、ルナシーとか、はいはいはい、グレーとか、そんな、はい、ラルクとかそういうのばっかりだったんですけど、まあ、それで結局そうだな、テクノにつながるとこないなっていうのが正直なところなんですけど、 で、 す、ね、でもまあ、はい、あのひょんなことからこう小野健くんとも知り合ったりとかして、でそこからテクノをこう聞くようになったんですね。で結局そうな作りたい音楽ってなんだろうとか普通に思って、はい、形になったのがああいう KQM。
ああ、
ね、ちょっと四つ打ちやってみようかなと思ったのがそれだった
の。すげえ歴史だな、これもまた
相当別の道歩んじゃってる。
鉄道っていう要素自体は、はい、まあ、ずっと体の中に溜まっていて、
そうですね、
音楽のジャンルではテクノよりもメインでそういうロック的な、
あ、そうですね、
だったのに鉄道を音楽で表現しようと思った時には、はい、テクノを用いるっていうのは、それはテクノの表現性がより優れてるとかそういうことなんですか、
ね、あ、ごめんなさい、そこまで深くないですね
で何かテーマがあってそれを、まあ、悪い意味ではなく、とりあえず音楽の形で表現しようっていう時に、何でしょう、ジャンルによっては、まあ、ロックがふさわしいとかあるんでしょうけど、うんうん、テクノってサンプリングが基本な感じがするので、はいはい、あ、俺これが好きだ、これを音楽で表現しようっていう時にテクノってすごいこうやりやすいジャンルなのかなっていうのを、今の結局はテクノで表現したっていうところで少し妄想してしまったんです
けど、ちょっと正しいと思いますよ、うん、はい、もうサンプリングしっかり、その前ミュージックコンクリートからしっかり、あの音を取り込んでそれを流すっていう、まあ、昔は前衛芸術だったんですけど、うんうん、サンプリングが当たり前になってどんどんテクノの手法に入ってくるにあたって、うんうん、やっぱり音を取り入れるっていうやり方は非常に相性がいいんじゃないですかね、
うんうんうん、
ロックとかだと、まあ、必ずしもそうじゃないですけど、うんうん、楽器を弾く、うんうん、つまり楽器から出る音で構成するっていうのが基本なんで、うんうん、そうじゃないことができるじゃないですか、うん、テクノだと、
ね、だから、まあ、ロックの方々が弾いてるギターの中にそのシーメンスのホニャララを入れて、それでガーッと音楽が出れば、まあ、ロックでもね、
あれミカギターができる
のかってなるんでしょうけど、
まあ、でもそうですね、それに関してはギターとかでやっちゃうと、はい、なんかギターで何を弾いてんだこいつはっていう話になっちゃうし、うん、なんかそこら辺は実物を使ってっていうのが、はい、まあ、根底にあったんですけど、はい、まあ、さっきの話に戻るんですけど、はい、さっきの、まあ、おっしゃってくださった通りに、すごい立派な感じ、はい、プラスっていうのが、はい、そこまで立派には考えてないんですけど、はい、2つあって、
はい、
結局生演奏ができなかったんですね。
あ
のギター僕弾けないんですよ、はい、どっちかっていうと、はい、本当にコードぐらいしか弾けないんですけど、はい、それがあるのと、周りでテクノ好きが多かった、で僕の周りで聞く分にしか僕は思ってなかったので、それで作るとしたらこれかな結構単純
なんですよ。いや、まあ、そういうもの、
はい、面白い、はい、ちょっとごめんね、いろいろおかしくなってきた。はあ、いや、あのね、ギターとか、まあ、ロックバンドが鉄道っぽいことやるんだったら、はい、あの発車メロディーかなみたいなこと思ったんですよね。
あ、そうですね、
それが一番ありますね、う
ん、なんかギターソロでベレベレベレベレみたいな感じでだったりするのがせいぜいかなみたいな、せいぜいかなって言い方もおかしいですけども、
そう
ね、はい、まあ、いや、はい、でですね、ちょっとここに今日ご用意いただいた曲の中にはですね、
はい、
あれです、鉄道以外のものをサンプリングした作品も持ってきていただいてます、
はい、
はい、これちょっと解説っぽいこと、
あ、じゃあ先に解説の方から言うと、はい、まあ、基本的なうちらのサークルとしての活動としては、はい、まあ、トレインとテクノでミュージックレーベルって言ってるんですけど、はいはい、まあ、鉄道以外ですね、はい、そういうものにもちょっと俺の中では、うん、要するにサンプリングっていうものは要するに全ての音がサンプリングできるって思ってまして、はい、でそれが例えば前に考えたことですと、はい、百貨店とか行ってエレベーターの上参りますとか、
はいはいはい、
ああいう音ですらサンプリングできるんじゃないか、
いいですね、
まとめて、
そういうような、サンプリングの一例として、はい、別サークルで、はい、作った曲がございまして、
はいはい、
こちらの方なんですが、なんつったらいいのかな、 の高速道路とかで、ね、はい、よく、まあ、車運転してると、はい、あの特に渋滞だとか、はい、そういうようなのがあるじゃないですか、はい、その時になるとあの回しますよね、渋滞情報を聞くために、
はい、1620を回しますね、
はい、それをサンプリングした曲なんですよ。ああ
、交通情報サンプリング、
はい、それはい、じゃあ曲の方を紹介させていただきます。デベロッパーズミュージックレーベルで昨年に、リリースさせていただきました、はい、タイトルスレポレベットより、はい、響き赤沢でミッドナイトハイウェイ、
はい、どうぞ。
かっけーし、
ありがとうございます、
はい、
これ、はい、東名高速道路、
はい、そうです、
はい、
名
古屋方面とかなんかいろいろ言ってたんで、
はいはい、これはちょっとギリギリの時に、
はい、
あの海老名インターまで、
はい、
あインターじゃないですね、サービスエリア
まで、
はい、行って、はい、AM ラジオを回して、
はい、
直撮りですね
バカだね、
バカですよ。
でもあれって高速道路の近くに行かないと聞こえないじゃないですか、うん、
はい、
あの AM ラジオだから遠くまで届きそうなもんなんだけど、うん、はい、なんか電波弱くなってて、はい、その近辺でしか聞こえないなってるんです ね。
実際そのタイミングその場所に行かないとこの放送が取れない。
そうなんですよ、はい、だからこれも結構録音するのは大変でして、はい、さらに言うと実はこれあの曲を聴いてもらうとちょっと レアリティな言葉が入ってまして、
はい、
実はこれ去年の夏コミの数日前に、はい、東海地区で結構大きな地震がありまして、
はい、ありましたね、はい、
その時、はい、地震が起きた直後に取りに行ったものなんですよ。
あ、じゃあ災害のため、はい、取れませんみたいなことが入ってる、はい、ちょっと
狙って取ろうと思ってたんじゃなくて、取れちゃったので、その時にもうこれでいけるみたいな。
まあでもサンプリングの偶然性ですねこれね。
そうですね。しかもちょっとまあお恥ずかしい話なんですが、はい、まあコミケの数日前で、
はい、
サンプリングしてるっていう時点で、
もしかしてこの曲がその3日後ぐらいにこうリリースされてるみたいな。
そういうことなんですよ。
締め切り直前って何やるか分かんないね本当に。
本当なんか集中力高かったのか、あの時は本当帰ってきて曲作り始めて、はい、2日か3日ぐらい前だったんですけど、はい、続けて2曲作っちゃいましたからね。
すげえ集中力だ。
集中力。
はい。
まあ、コミケ1週間前は必ず夏休みって決めてますんで、そのおかげでできる系統だとは思うんですけど。
はあ、なるほどな。でもサンプリングすごいですね。これはすごいいいですよね。
あ、ありがとうございます。
は
い、
まあ、ちょっと昔話なんですけど、はい、昔、東京 MX テレビっていう東京のローカル局で、うんうん、ソニーが提供してたソニーテクノテレビっていうのがあってですね。
はい、はい、
ね。あれで毎度毎度当時 MD を持って街に出かけて、うん、それを適当に録音して、帰ってきてからテクノを撮ろうみたいなコーナーがあったんですよ。
お
で渋谷駅の切符売り場とかに行って、はい、ピーピーピーピーとかそういうやつがこう不定期になる音とかを撮ったりとか、はい、あと動く歩道のところで足元にお気をつけくださいみたいなやつをこうずっと撮って、それを家に帰ってからなんかループするみたいなのをちょっとやってたんですよね。
はいはいはい、
で それ自体もすごいかっこいいし、多分今やってることと大体似たような感じなんですけども、はい、機械が、うん、喋る言葉ってあるじゃないですか。うん、エレベーターだとか。
ありますね。
あれをサンプリングするのは、それはそれでかっこいい。うん、なんか、はい、わざわざ人が喋ったのがサンプリングされて、機械的に流れてくるのをもう一回取り直すみたいな。うんうん、
はい、
なんだけど、それ以外に、その、偶然性。
うん、はい。
その時しかないみたいな。っていうのが入ってくると、なんか、妙にこう、レアリティ高くなって。
そうですね。
すごいこう、ワクワクしちゃう、帰ってくる、はい、みたいなのが、ありますね。
はい。
ということで、そういうこともやってますよと。
いや、わかります。
あ、すいません、なんか喋りすぎましたね。私は、はい、
じゃあちょっと鉄道につなげてみましょう。そう、そのサンプリングの偶発性っていうのが、はい、ゆりかもめってあるじゃないですか。
はい、
まあ、よくコミケの時とか皆さんお世話になると思うんですけど、はい、あのゆりかもめの、校内案内図の放送っていうのがあるんですね。
ありますね。2年ぐらい前に全駅声優さんに使われたやつですよね。
声優さんのやつで、はいはい、あれ実はそのイベント時に関しては、はい、なんか別の放送が流れるっていうことがあるらしいんですよ。
はい、レアリティですな。
レアリティですな。で、僕は、はい、普通にあれを、ただ単にあれを取りに行ったんですよ。
はい、
自分 の人気サイトに上げちゃったんですけど、はい、何を血迷ったのかって感じです。
あん時はすごかった。
もはやなんか鉄道オタクとかじゃなくて、録音する。
録音
マニュアル
じゃない、鳥。
でも、ね、一応鉄道絡んでますから、全駅の放送で。
何がすごいかって、なんかあれ変わってから数日後ぐらいに、全駅の全ての放送を網羅しちゃったんですよ。あの意気込みはすごいなーって思った。
いや、バカだったね。
バカだね、ほんと。
過去
目の前にお持ちいただいてます、これ。
こちら。
今、はい、持ってる、こう手前にあるんですけど、はい、ソニーの、デンスケモドキっていうんですか、はい、今の最新のデンスケみたいなもん。
ポータブル高級レコーダーみたいな感じですかね。
正式な型番など聞かせてもらって
はい、PCM の M1010 っていうものかな、わかんないですけど、
はい、
これなんですけど、
PCM-M10 だね。
はい、もうはい、この放送を聞いてるマニアの人、あれか
みたいな、そうだと思うんですよ、うん、
はい、
これを最近手に入れまして、はい、これがまたいい音とるんですわ。まあ、それで、まあ、これの前に赤澤さんに譲った、
はい、
R09 っていう機種を持ってたんですけど、 はい、あれで取りに、あれじゃないや、もっと前だ。
あの時は MD じゃなかったっけ。
MD だ。それで MD で取りに行って、はい、ショックで MD が使えなくなる寸前で取り込んだやつがあったんですよ。
はい、
それがそのデータでやってたんですけど、まあ、それは裏話置いておいて、それで取りに行ったりして、でその時になんか裏の音声があるよっていうのを知ったんですよ。そしたら、まあ、それも取りに行こうかなと思ったら、その裏の音声流れるのってコミケなんですよね。で僕が行った時って、はい、すごい夜中で、静かな時だったんで、はい、まあ、湾岸道路の音とかうるさいですけど、うん、まあ、それが入んないようにできればっていう感じで取りに行ったんですよ。あと人気もいないとか、 お台場海浜公園とかね、時計入れすぎるから指刺さっちゃう。
ああ、まあ指刺されますね。
はい、
でもコミックコンのコミケの時はその特別なの取りに行くと、はい、あの昼夜を問わずあんま夜行っちゃいけないんだけど。
あ、そうですね。
人がいるんでこうやって取りづらくないですかね。
そうですね。取りづらいし、多分あのスタッフさんに何か言われちゃうんじゃないかなと。そうですね。思うんですよね。また難しいですね。
コミケの時は朝も夜も人いっぱいいますから諦めるしかない。 そうですね。そこも含めて風景音っていうことで、
ね、逆にその自動放送よりもスタッフさんの声の方がでかいかもしれない、
はい、ああでもコミケスタッフの声だけで音楽とかってかっこいいですよね。
それはその発想はなかったわ。
ちょっとみんないろいろ複雑な思いを。
複雑な思いをですね。
まあけど前にうちらでやった時にね、なんかとある駅をフューチャーした曲で、あコミケをフューチャーした曲を作ったことありますけど、はいはいはい、ちょっと残念ながら今日持ってきてないんですが、
じゃあもうぜひ CD を出していただいてですね、
ちょっともう一度あれですね、再生産の方をちょっとかけていきたいと思います。
音とテーマがあれば何でもなんかそういうほにゃららっていう曲になる。
まあまあ、まあ、あの歌詞みたいなあの歌のモチーフじゃなくて、あのサンプリングってやっぱりその現場切り取ってくるんで、それで分かる人は あれみたいな感じ、いろいろ開きますよね、世界がね、
コミケスタッフさんのセリフもいろいろ特徴ある方いますからね。
よく名言とか残って
るんですかね。あれだけでうまくこう、あ、まあそんな、まあちょっと鉄道から離れたんだけど、今さっきのキーワードで僕がトクンときたのは、はい、後ろ指刺されちゃう。
後ろ指、
やっぱり
まあ、基本そういうところで音声取るわけですから、何やってんだあいつっていう感じで見られますよね。
そうですね、
絶対、音声見られます。余計に分かりづらいじゃないですか、はい、いわゆるあの撮り鉄、あの電車、あ、写真撮ってる方だとカメラが構えられてるんで、分かるじゃないですか。
分かりますね。
あ、電車のファンの人なのね、はいはいみたいな、近寄っちゃダメよみたいな。
そんな感じだね。
そうですね。
まあまあ、あのおじちゃん何やってんのみたいな。
私もあれしたいとかなっちゃったらちょっと将来有望なんですけどね。
有望株だねそれは。
音撮ってるのって分かりづらくないですか。
そうですね、これに変えて R09 とか、はい、これに関しては意外と隠せるんですよね、は
い、あ、隠せるって隠していい、まあまあ、
あけど昔なんだけ MD でさ、撮ってた時で、つくばエキスプレス の、はい、あの全区間の音声を撮り、
はい、
に行ったことがありました
。
あの自分が撮りに行ったんですけど、その時は、はい、あの浅草駅じゃないや、あ、秋葉原駅、
はい、
秋葉原駅で、はい、あの折り返してすぐに乗って、はい、あの車内アナウンスが流れるスピーカー部分に、はい、マイクをガムテープで固定して、そのまま、その近くの席に座って、はいはい、つくばまでずっと録音しっぱなしっていう形で、
はいはい、
もう怪しまれないようにっていう。
いや、ガムテープ貼り付いてるせい相当怪しいんですけど、
怪しいですね。
まあ怪しいんですけど、誰も上なんて見ないじゃないですか。
まあまあそうですね。
せいぜい見ても中吊り広告までみたいな。うん、だからそれでお客さんもあんまりいない時間帯だったんで、はい、全然怪しまれずに撮れたことありますけど、
昔私が会津若松からちょっと万越大戦、
はい、
あ、じゃあ、ね、畳線から乗った時に、すごい白髪のおじいさんが竿の先にマイクつけてね、それを一生懸命スピーカーのところにこうぐーっと立てっぱなしにしてやってるのを見ましたけども、それよりは全然楽ですね。
楽ですね。
だし目立たないですね。
ちなみにその白髪のおじいさんは見てどんな、はい、かと思いました。
え、というと
普通にこっちがあ、なんかやってるみたいな、指さしちゃうみたいな。
あ、私はその時はもう見て、あ、音取ってる鉄道の人だな、はいはいみたいな。
はい、はい、逆に俺らも白髪にしちゃえばできるってこと
そういうことかな。
そういうことかな。
ご高齢の方の趣味だったらまあ分かるわみたいな。
まだ
鉄道の音が好き、音を取りためるっていう、はい、ジャンルの鉄道の趣味っていうのは、はい、これもまた歴史が古いものなんですか。
古いですね。
かなり古いと思います。
あ、なるほど。
最近っていう、あ、最近じゃないな、結構前から、はい、SL の音が CD で販売されてるんですよ。
はい、
はい、SL の音もそうですし、はい、そこら辺走ってた鉄の塊の電車とかもそうですし、
はいはい、
それがまあ、秋葉原でいうと、はい、初戦のブックタワーに置いてましたね、
はいはいはい、
結構いろんなところがやってる。
線路走ってるの映してる DVD とかよく見るんですけど、CD であるんですか。
CD でありますね。
それが普通の書店でってことは、じゃあ JR が撮って JR が行ってるってこと
じゃないですね。
じゃなく、
ご趣味の方が、
趣味の方が、
ご販売されてるっていうんですよね。買ったことはないんですけど。
そこら辺の著作権ってどうなってんだろうね。
そう、ちょっと思ったんですよね。
そうですよね。
まで、ね、会社絡んじゃったらどうすんの。
うん、まあそうだよね、うん、むしろ騒音だって周り騒いでんのに、
ね、そうですね。
ただ逆にその音を著作権を主張するのもおかしな話だよね。
まあね、
俺が撮ったんだから俺の音だみたいなっていうのも。
あ、そうね、うん、そこはもう難しい話、
難しい話
だ、難しいですね。これこうサンプリングがこうすごい招いた新しい世代の法律解釈みたいな、
うん、いつかねこのラジオを起点にね、はい、そんな問題が表面化して僕らドキドキする
話を町田メガネこれ勝手に使うなよみたいなそういう話を我々がこう権利団体と組んでやればいいわけですか
僕の声に著作権は全然もう気にしてないです、ね、しまえば皆さん安心してみた
い、はい、ちなみに僕ら の, あの KQM の CD っていうのは基本的に著作権はございませんでした、
はい、
著作権フリーでございます。
あの自由に、あの、まあまあ、宣伝のためならば、はい、いろんなところで流していただければと思ってまして、
はい、いや素晴らしいのは多分皆さんあの手に入れたらいろんなところで流しちゃうと思いますね、は
い
は
い、
それで、まあ、広めてほしいな
と、
は
い、置いてください、
はいね、ただあのちょっと残念な話なんですけど、はい、あの KQM.net の、はい、KQM.net 副都心線で、はい、あの Google とかで検索すると、はい、誠に残念ながら、はい、あのビットトレントファイルが大量に出てくるんですよね。
なんと
なんと
なんと悲しい。今ここでやっちゃおう。KQM.net
ビットトレントファイル、
はい、あのファイル共有ですね。
あ
はい、もう流されちゃってるんですよ。
本当だ、2番目にハッシュ DB.com が引っかかってる
あのどうも同時音楽 CD の詰め合わせパックの中の一つに入ってるらしいんですけど、はい、まあ、だから他のサークルさんとかでも流されてると思うんですが、はいはいはい、ちょっとこういうのは誠に残念だなっていう、
あ
の、
まあ、これを聞いていいなと思った人が実際に買いに行くんだとすっごい前向きで考えたいですね。
そうですね、で
前向きで考えて来てみたら売ってねえと、
はい、売ってないっていう、売ってねえと多々あります。
調整していたやつです。
そうです、なんか昔のマジコン議論と同じで本当は俺は金を払ってでも買いたいけれど現実にそのソフトがないからネットから落としてるんだよっていう、うん、その主張に通じるものを一瞬
だけ一瞬だけね、
実際にこうあのいつでも CD がここに来たら買えるんだよっていう状態を作っておけば、
ね、
はい、
そうですね、
まあ要は僕が買いやすくしてください
はい、わかりました。
もっと言うとあの、例えばその撮影する方の撮り鉄の人が、はい、あのいろんな鉄道を持ってきた時にこの BGM として使われたりとかすると、なかなか熱い展開になるんじゃないですか。
あ、熱い展開、
熱いですね
ちょっと PV 作ってみたみたいな。
でもよくなんかあのこれ、まあ、別の話なんですけど、はい、あの KQM.net で副都心線って検索してくる方が多いんですよね、
はい、
そう多いんですよ、はい、実際タイトルナンバー13なんですよね、はい、それも副都心線がメインタイトルになってて、はい、僕ら的にはそこら辺ちょっとどうなのと。
そうなんだよ、
ね、こだわりがあるんですね。
あのただちょっとジャケットにも問題があったのかもしれない、
問題があったのかもしれない、
あの、はい、まあ太しい線じゃないか、あのナンバー13のジャケットっていうのが今ちょっと画像出してないんですが、はい、サークルの方でも、はい、思いっきしあの地下鉄 の乗り場の形で、あの副都心線って書いてある、ああいうようなデザインになってまして、
丸 の、はい、あの茶色いやつと一緒に、
茶色い丸と一緒に書いてあるんですよ、はい、その下にちっこくナンバー13でスラッシュ KQM.net って書いてあるんですよ。
あ、13枚目のアルバムっぽいですね
そんな感じなんですよ
ナンバー13ってのは13号線ってい
う、13号線、はい、は
い、ただまあうちらの中ではあのタイトルはあくまでもナンバー13、
そうナンバー13でも副都心線ってくるんですね。
そうなんですよ、
その辺の理解も深めてもらうために、
そうですね、
いやラジオここは CD の再発を
もしかベスト版を行
く、ベスト版、あ、ベスト版いいかもしれないね。
あ、じゃあベスト版楽しみにして、
うん、はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
今いろんな路線通ってましたけども、はい、あの次のはあのこれ、まあ、もう一曲かけるんですけどね、
はい、
こちら次のは、
あ、はい、
エアポート EXP エクスプレス、
ね、
快速じゃなくて特急、
特急ですね、はい、有料特急、
はい、
有料特急なんですけど、はいはいはい、あの京成のスカイライナーっていうのがあるんですね、
はい、
あの上野から成田空港まで結んでる路線なんですけど、はい、でその路線のスカイライナーっていうのをフューチャーした曲なんです、ね、
はいはい、
ちょっとかっけえなって一回乗ってみて、はい、あ、かっけえなって思ってそれだけだったんですけど、
はい
はい、そこから作った曲がこれから流すやつなんですね、はい、
もちろんそれ撮るためにわざわざまた乗りに行ったんですよね。
あ、もちろんです
じゃあ聞いてみましょう、
はいはい、エアポートエクスプレスでいいのかな、はい、
そうですね、
略さない方でいいのかな、
あ、僕もどう読んでいいのかな、はい、EXP でいきましょう、
じゃあエアポート EXP、 はい、どうぞ。
Welcome aboard the Skyliner KC Railway Airport Express bound for Narita Kuko. The station for Narita Airport passenger terminal number 1 with next stop at Nikkoji Narita Kuko Dainichi. The station for Airport Terminal car located in car number 4. A card operated public telephone and debit vending machine are located in car number 5. Cars number 2 through 7 are no smoking cars. Please note that smoking is not allowed on the deck between cars or around the beverage vending machine in car number 5. The telephone can be used only while the train is between Detroit and Medica.
ヤボと EXP でございました、はい、京成スカイライナー、
そうですね、
まあ、ちょっとこの曲の裏でちょっと話したんですけども、はい、まあ、海外のね、はい、テクノアーティストとかが来日すると日本の音取って帰ってそれをまた使ったりとかするんですよ、はい、で、まあ、最近 CD 買ったやつで、まあ、ジェームズ・ホルデンっていうすごい、はい、アンビエント系テクリックテクノみたいな渋いジャンルの人がいるんですけど、はいはい、その人がどうやら関空から日本に来たらしくて、はい、ナンバーまで何回、はい、ラピートに乗るやつとかこう撮ってたりとか、はいはい、京都に行く時の、はい、あの辺の関西のジャンル撮っててそれがミックス CD そのまま入ってたんですよ
どんな風に撮るんでしょうかね普通にな
んかやっぱこういう録音機をマーチンさんみたいな感じで持ってですね来たぜ日本すげえぜこの音みたいな感じで撮っていくんじゃないですか
多分彼らもその日本人の鉄オタが周りに見られるのと同じ光景
おそらくそんな感じだと思いますね
あの怪人さん何やってんだろうみたいな
でもよくイケメンに限るって言葉あるじゃないですか。あれだったら外人に限るってそれでも OK かと思うんですけどね
で彼がきっと関空から入るんじゃなくて、ええ、成田から入ってたら今の曲ちょっと危なかったですねスカイライナーかぶったかもしれない
そうかやっぱ世界は広いから日本国内においてこの鉄道の音を取って正面から音楽にするっていう方々はお二人だけかもしれないんですけど
かもしれないですね
世界ではもうすでにポツポツとそういう方々がそれぞれの国民族ごとに王がいるっていう感じ
やっぱりこの電車の走行もそうだし、はい、そういうインダストリアルなこう、音もそうだし、はいはい、放送する声とかも、しかもこのサンプリングされたものとか、来るんですよさっきも話しましたけど、
ねそれ工場の音とかむやみにかっこいいですからね、
はいあと動きが感じられるじゃないですか、うんうんうん、それが良かったりするんじゃないのかなとは勝手に思いますけど、はいところで、はいまあ、いろいろ今路線が出ましたけども、さっき町田さんが気にしてた、はい町田さんは小田急ユーザーなので、はい小田急の音はもうすごい耳に染みついてるわけじゃないですか、で、お二方は、KQM.net なんで京急線がやっぱり音的には一番来てるんですかね
そうですね僕はやっぱまだ京急かな
まだ
、はい実は僕の方は、はい実はもう京急の音飽きちゃったんですよ。聞きすぎて。
はいはい。
で、今一番好きな音ってのが、はい、東急東横線なんですよ。
東横線
はい。まあ、今地元路線なんですけど、はい、その中で、まあ、車両形式の一つとして、急線系っていう車両がありまして、
はいはい、
もう20年ぐらい前に出た車なんですけど、
はい、
その車が奏でる音っていうのが、すごいいいんですよ。
は
い、
これもまたね、テクノ。
テクノな音がしてまして。
味のある。あ、それももう音楽化されてるん
ですか？まだしてない。
なるほど。
あれはまだしてないね。
あの音はしてない。
あ、じゃあベスト版の1曲目にこれ新しく入れてくれる。
ベスト版なのに新曲みたいな。
一応、昔に東急をフューチャーした曲は 2,3、はい、曲ほどね、作ってはいるんだけど、その急線系の音は使ってない。
あ
その時の新型車両の方の音は使ったけど、
はいはい、
それぞれがお二人にとっての今のいい音路線最高級みたいな。
そうですね。
そうですね。
それらを100点とすると僕がよく使う小田急って何点ぐらいですかね。
あじゃあ自分は80ぐらいですかね。
ありがたい話ですね。
なんでかって言いますと、いろんな車両が小田急ってありまして、
はいはい、
まあ、ロマンスカーって呼ばれてる車種とかも、ハイ SE だとか LSE、はい、あと、最新の VSE、
はい、
あと RSE だとか、
はい、
あとは、
何やったのか
あとはそうですね、JR 東海に直通してる朝霧号の JR 東海の車も来ますし、はいはいそれ以外では通勤型って呼ばれてる、うん、各駅停車だとか、はい、ああいうのでもいろんな車がいまして、
はい、
さらに小田急って面白いことがあって、はい、急行とかになると、はい、6両と4両っていう形で10両編成で運転するんですよ、
はいはいはい、途中で切り離したりしますよね
新町田かなんかで切り離すのかな、
はいはい、
それで、要するに6両と4両が違う車がついてる時があって
あ
要するに一種の音が混ざるんですよ
あハイブリッド車両になるわけです、はい、列車になるわけですね、
はい、まさにミキシングですね
ちょっと普段から使っててそこまで意識できなかった
何々型と何々型を4対6でミックスみたいな感じ
そんな感じですね
深すぎる
深すぎるあこういう話すると、
はい、
例えば普段このレールの上を走ってる電車が、はい、乗り換えで別な会社の レールの上を走ると、はい、また違うレールとの摩擦で音が変わったりするとかあるんですかね。
あ、それに関しては多分地下鉄の中を走ればまた変わると思うんですよね。
あ、地下の中
やっぱ地下だと空洞なんで、はい、あの一種 その外じゃないんですよ、
はいはい、
こもるじゃないですか、はい、ってことはすごいリバーブが生まれるんですよ、そうなるとまた変わるんですよ、
はいはい、
もう聞き応えがあるんですよね、
もうものすごいこう嬉しそうな表情で喋られてるので、
いや本当にあの、そういう意味ではね、あの京浜急行なんか、はい、あの乗っていただくと分かるんですけど、品川駅であのさっき最初に流したあの電車の音を聞いてもらうのと、はい、三鷹とか西岳市とかで聞いてもらうと全然音が違います、
は
い
は
い、
東浅草線内に直通してあの時に聞こえるそのインバーターの音、
はいはい、あのリバーブのかかりはすごいよ、ね、
そうそう、地下鉄といえば自分の故郷の札幌の地下鉄って、はい、むやみに蒸気の音がするんですよ、
はい、蒸気じゃないでしょ、
蒸気じゃないの、まあまあ、まあ、なんだろう、まあ、
ブレーキ あの空気が抜けることじゃない、
エア音です
ね、あの僕はあの音ものすごいかっこいいと思うので、もしも札幌に旅行された際はぜひ音を取ってそれで音楽にしていただいたら、はい、僕ご飯何杯も食べます。
あ、わかりました。
実はというとですね、あの札幌市営地下鉄なんですけど、僕も音大好きなんですよ。実はちょっとここ語らせてほしいんですけど、去年とか、
はい、
去年1回しか札幌行ってないんですよ、ただ一昨年は3回とか行ったりとかしてて、
はい、
実はというとかなりあの北海道によく行ってるんです
が、はい、
まず札幌市営地下鉄の音のいいところっていうのが、
はいはい、
ドアが開く際に、はい、ビーッとかいう音が鳴るじゃないですか、
はいはいはい、
あの音がにテクノを感じるんですよ、ものすごく。
ブザ音に。
ブザ音に。あのビーッていう音で、はい、それこそあの、なんつうの、裏で入れたいなっていうようなぐらいに思うのと、あともう一つありまして、東方線かな、
はい、
そこら辺あたりで見たんですけど、
はい、
列車の接近放送かなんかで、
はい、
やたらとピチュンピチュンピチュンピチュンっていう音が入るんですよ。
はいはい、不思議な音入ります。
あれを初めて聞いたときに、
は
い、シューティングだったんですよ。本当なんか頭の中でもう、はい、あれですね、それこそエスプガルーダ2の弾幕がものすごい勢いでゴーってくるような感じなのを、あの想像できましたんで、
実際その音聞いたことある札幌関係者しか全然わかんないよ。
本当もうあの札幌市営地下鉄乗った人じゃなきゃわからない話なんですけど、それぐらいに、はい、あのテクノを感じるんですよ、札幌市営は。
あの電車が近づいてくるときに遠くの方からもうなんだろう、ワープするのっていうようなこうチュインチュインみたいな不思議な音が聞こえてくるんですよ、
もう世界観でいうと本当ズンタタのようなダライアスのような。
ぜひ音楽化してください。
わかりました、やりましょう。
はい、
いや僕もあの遠方に行った時には絶対あのレコーダーを持ってこうスピーカーに近づけながらとか歩くようになるのかな、はい、あのご家族の人にちょっとやめてよみたいな感じで言われなくなるようになるのかね。
そうですね、まあ、このラジオを聴いてる方の中には音楽を作る側の方も結構多いと思うんですけど、はいはい、これをきっかけにいっぱい、まあ、鉄道のみならず、
はい、
こうなんだろう、どんなに周りの視線がいなくても音楽が好きだから俺はこの音取るんだっていう方が増えてくれるといいですね。
いいですね。
いいですね。
そうですね。
このラジオ聞いてる人たちはもうなんか一本ネジ抜けてますよ。
もうちょっと引っ張っていいですか。
はい、
あのさっきその町田さんが言った、同じ車両なのに別の鉄道路線を走ると、あの変わるかもしれないって話とか、全然私も想像でしか分かんないですけど、先日あの常磐線でね、あのスーパーひたちに乗っていわきまで行ったんですよ。そしたらなんか高木のあたりかなの車両基地に京浜東北線の最近モデルチェンジした前の車両が大量に並んでたんですよね。
あ、はい、
この青いラインどう見ても京浜東北線とかいう感じだったんですけど、つまり同じ JR の中でもあっち側に行っちゃったわけですよ、どうしてんのどういう音すんのかなみたいな。
そうですね、
だったりとか、あと私鉄とかでも地方 あのローカルの鉄道とかにあの払い下げて売ったりとかするじゃないですか、そうするとやっぱ変わんのかな
みたいな。根本的には床下を変えないと無理なんですよね、その音っていうのは、
はい、
ただその沿線の雰囲気とか、
はい、
あとモーター比率によっては、その、
はいはい、
変わる、なんていうんですかね、変調のタイミングっていうのが変わったりして、面白かったりするんですよ。で同じ音が鳴るのでも、ちょっと専門的になるんですけど、209の千番台っていう、千代田線専用のやつがあるんですよ。それと、普通の209系と比べると、比率っていうか、まあ、その、モーターの数も違いますから、音 そのタイミングが全く違ったりとかありますね、加速度の違いなんですけど、
すごい まったい授業
だ。あの、もっと言ったら直流系の電車と交流系のやつでやっぱりこう、あからさまに違うとかあるんですか？あるんですか？あるんだろうけどさ、うんうん、
そうですね、やっぱそのやっぱ型次第ってところですね、はい、うん、直流はやっぱ直流の音がするし、交流は交流のっぽいなっていうのは、うん、もう実際は分かんないんですけど、はい、そういうのもあったり、
まあ、あと明らかに違う例では機動車なんかそうだよね。
ああ、そうね、
はいはいはい、
あのこれはあの前にスーパーベルズ の、うん、あの、はい、要するにメインの野月さんが言った
とか、
はい、ディーゼルは人を育てるって言葉がありましたよ、ね、
あ、かっこいいな。
あの何かっていうと、はい、普通の電車の音っていうのは、はい、うーんっていう感じで、はい、まあ、電気の音で流れてくるんだけど、はい、ディーゼルだからエンジンじゃないですか、
はい、
うーんみたいな、
うん、
ガーみたいな、
ガーありますね、坂登るとこで
そうですね、うん、あれに、はい、あの要するにパワーを感じて、はい、あのまさにあのだ音で育てるんだっていう、
うん、ディーゼルパワーが、
ディーゼルパワーってやつですね。
これ哲学というか思想というか、
まあ、ディーゼルパワー聞きたかったら、ね、この辺だと千葉行ってくる理線とかと思ってくるんじゃない
か。それかあれですかね、あの駒川から八甲線とか、
はい、はいはいはい、だってだってい
や今ちょっと聞いてて妄想したのが、はい、同じ路線でもいろんな条件によってちょっとずつ音が違っていて、はい、こう極端なあの話ものを比べれば全然同じ路線なのに音が全然違うっていうのを使えば、あのミニマルみたいに最初の方はちょっと単調でよくありそうな音なんだけど、だんだんだんだんこう最後の方にはもう全然違う音になってるみたいな、そんな曲をもうどうしようもない、もうなんだろう、絶対にもう帰ってこれないようなマニアにしか分からないような嬉しいダメなテクノになりそうですね。
都内はあの、はい、乗り入れの電車が多いんで、はい、同じ線路で脇で音取ってても、違うのがガンガン走るじゃないですか、さっきから出てる浅草線もそうですし、はい、最近だとあの半蔵門線が東急と東武と、
そうですね、
もうガンガン混ざってるんで、それであこれちょっと音変化きたなみたいな、それだけ聞き分けられるようにみんななってくんじゃないかと。すいません、取り留めもないですね、これ、あのやってると絶対あの一晩喋ってると思うんで、あの締めさせていただきたいと思いますけど、
はい、
はい、ということで今回は、KQM.net から、赤澤さんとマンジーさんのお二方に来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てくださいこれ。
あ、はい、はい、ぜひとも、
はい、
はい、どうも。
今から相棒のドッグフードの良さをテクノで表現します。キュックオーツクツツクツダムダムダムダム DJ DJ チキチキチキでもなわテクノで伝わりましたね。そんな特徴のある相棒のドッグフード、万世橋テクノを信頼してお試しください。サンプルは無料です。
相棒。
ということで、今回は1時間オーバーしてお届けいたしました。
あ、オーバーしちゃいましたか。
はい、まあ、せいばしてくれるといかがだったでしょうか。
本当すいません。
はい、申し訳ございません。
あの、ディレクターの方がもう時間を忘れて喋ってたんで、どうしようもないですね。はい、はい、あの、お便りなどの宛先は、まあ、適当にホームページ見てくれ。
はい。
はい、あの、こんなトークに混ざりたいとか、うんうん、あの、僕も鉄道で作りましたとか、うんうんうん、そういうのがあったら、あの、ぜひ、MP3 とか投げつけてほしいですね。
そしたら僕ら興奮しますよね。
そうすると、うちの方からね、メールがなぜか飛んできてね、はい、あのうちで CD やらないかみたいな、
やらないか
同志募集みたいなところに、
はい、あ、その他にも、はい、例えばこの鉄道に対抗して飛行機でやりましたとか、エアプレーンで、あ、うちはプロペラオンリーだからみたいな、そういう感じで、そういう方々もお待ちしたいんですけど、
逆に車だけでもいいと思いますね、車のエンジン音でも、
はい、あ、デコトラ専門でやってますみたいな、
そんな感じですね。
ピチューピチューとかなってるんですよね。
クラクションだけとかもありそうですよね。
ああ
、あの、すごいうるせえ、ババーンっていうタイプの、みたいな。ちょっと、また取り留めない。立ってしまいますので、そういう、あの、極端なテクノミュージック、お待ちしておりますので。
はい。
はい、じゃあ、そんな感じで。
はい。
いや、本当に今日長々とありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございました。
はい。この番組は、株式会社ピングプラン、はい、ビッグワンの相棒。音楽喫茶サバコの提供でお送りしてるんで、鉄道よろしく。
はい、